キャスト QR 文化放送 JOQR。
始まって14年目突入。始まった頃生まれた子供がそろそろ思春期を迎えるやないかーい。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。どうもヒゲ男爵の山田るい53世です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いします。ということでございまして、いやちょっとうのティさんとのじさんがちょっとおかしくなってるっていうか、僕んっていうこう耳を疑ってたんですけども、今日はね、例によってこの13回のキュースター、来させていただきまして、楽しい楽しいルネッサンスラジオ収録しようじゃないかと気の合う仲間が集まったわけですけども、私はこう最後にこうお疲れです、おはようございますって来たら、二人の表情が何やら曇っている。よくよく根掘り葉掘り、どうしたんだと、なんでそんな表情なんだ朝からと聞いたら、スタジオがなんか下僕臭いっていう、ちょっとよくわからない、そんなことがあるんでしょうかっていうね、今までいろんなことありましたよ。その宇野 D さんが愛してるね、大好きなこの音量上げたり下げたりのテーブル卓のボタンの隙間にチョコが入ってる、ポテチが詰まってる、けしからんななんて話もありました。スタジオになんか飲みかけのペットボトルがポイッと捨ててあるとかね、なんか汚れてる、ホコリだらけだ、まあ、そもそもスタジオ自体壁が破れてたりするとかね。ねえ、本当にあの浪人してる侍の部屋みたいな感じな、俺らなんか多分内職で傘作らなあかんのちゃうかいうぐらいの雰囲気のでなんかハケであの竹串に糊塗ってね、よう時代劇で見ますけども、貧乏長屋のお侍、いやそんなんはありましたけど、そう、この匂い系、
そう、
スメハラ系っていうのはね、今までなかったもんですから、ただまあね、探してもその実態はない、ただ雰囲気匂いだけがあるという、やだなーって怖いなーっていうね、怪奇現象が、あって収録がスタートですけどもね。メールをちょっとだけ読んどきましょう。ラジオネームナノフォース、男爵様、スタッフの皆様、はじめまして。あ、読まれたら初めてじゃあ読まれましたね。1年頃前からポッドキャストにてルネラジオ、はい、拝聴させていただいております。ありがとうございます。ナノフォースと申します。なんかちょっとうちの番組にいないタイプのラジオネームですね、ナノフォースっていうのは。
そうですね、
やっぱうちは痛風とかね、
心不全、
はい、心不全とかね、まあ、ストレートもうちょっとカテゴリーで病気みたいな感じもあるし、ナノフォースと申します。ポップですね、はい、これはもうオールナイト日本かなんかに送ってもらうと、しかし私と男爵様の出会いは遥か昔、10年以上前にも及びます、何でしょう、2011年、だいたい10年前ね。私は地元の茨城放送にてルネラジオ拝聴しておりました。その当時は私も12歳、小6、中1、有料配信にしなければやってけない、ギャラが出ないラジオはおかしいと、これ僕ですね、僕が言ってるんですね、
もちろんです、
と悲痛な叫びを上げる男爵様を、かわいそうなおじさんだな。いや、まあ、12歳ならそう思うでしょうね。ただもう分かってる。もう随分それから経つからね、大人になっただろうから分かってると思いますけど、うん、12歳が俺に勝ってる部分っていうのは可能性しかないですからね。残りの人生、命、余命しか俺には勝ってないですから。まだ何も成し遂げてない12歳ですからね、あなたは。当時。有料配信にしなければやっていけない。ギャラが出ないラジオおかしいと、悲痛な叫びを上げる男爵様をかわいそうなおじさんだなとしか思っていませんでした。そうでしょう。茨城放送でルネラジが聞けなくなってからはもう番組自体が終わったのだとばかり思っていたので、ポッドキャストでルネラジを見つけた時には、喜んだとか嬉しいじゃないです。大変驚きました。嬉しかったですとか懐かしい気持ちになりましたとかじゃないです。大変驚いて、おーおーっていう、わっていうね。10年以上前の放送とほとんど雰囲気が変わっておらず、
はい、
あ、ここでこの懐かしい気持ちになりまして、まあ、我々はね、だからあのなんていうの、琥珀に閉じ込められた蚊みたいなもんですからね、
これ皆さんびっくりされる、
ね、びっくりされるんですけども、ね、時間が止まってるんですよ、
全く一緒っていう、
ね、全く一緒、ね、まあ、ある意味素晴らしいですよね、うん、こう、 ペヤングみたいなもんですよね。だから。ペヤングとか、うまい棒とか。
ラジオ界の。
味が、はい、そういうもんと一緒ですよ。はい、さて、私は現在大学生。うん、そうやね。10年以上経ってるから、今年の4月から社会人。今は恐怖におののいていますが、何か理不尽な場面に出くわした時に、ラストメッセージのコーナーに投稿できると思うと、気持ちが楽になります。まさやね。まあ、便所とかトイレがあるっていう安心感ですよね。うん、部屋に。それでは、今後もルネラジオ楽しく愛聴させていただきます。ね、まあ、4月から社会人で恐怖におののいているということですよけどもね。12歳の時はかわいそうなおじさんだなと私のこと。まあ、私がそう思われてるってことは、うのって今思われてるってことですからね。ただもう、彼も社会人ですから、これからどんどん気づいていきます。大して何も成し遂げないぜっていう。何も成し遂げないで終わるぜっていう。
それが気持ちよかったりしますか
ね。そうですね。それをね、受け入れる。はい、私常々言うております。自分を諦めてあげる。
いい湯加減。
これがね、やっぱり、はい、人生の肝でございますからね。ラームーということですから。はい、ということで、信じられないんですけども。さっき自分で我々は時間が止まっていると、こう言うたんですけども。はい、びっくりします。ネタミ男16が近づいているという。いつの間にか、ネタミ男16が背中まで忍び寄ってきてるんですよ。
いや、この前やりましたよ。
この間やったんですよ。
さっきやりました。
さっき、ついさっき、ついさっき、どうもありがとうございましたって、はい、配信終わりですって、聞いた覚えがあるんですけども、うん、もうネタミ男16が2月の26日の土曜日、はい、お昼の1時から。だから今後は多分このお昼の1時からというのが、定番というか、うん、今まで1時半やったんですけど、1時です。前回からお昼1時開始になってます。2月の26日の土曜日です。ネタミ男16。今年も、まあ、順当に行けば年6開催ということで、はい、もう、ゲストをなんか、ね、お、なんかさっきマネージャーにゲストばっかり聞かれてる気がすんのよ。誰を招きますかっていう。いや、ほんともううるせえ執事だな、みたいな感じよ。
マネージャーさんはもう、ネタミ男
のこと。ネタミ男のことしか考えてないから。そうですね。山田勝美さんにおけるサスケと一緒ですよ。ストーマネージャーのネタミ男。山田勝美のサスケ。
常にだからね。
常にそのことばっかり考えてるから。ゲスト誰もしか誰呼びますかみたいなことばっかり聞かれてる気がするんですけどもね。2月の26日土曜日お昼1時からでございます。おそらく新宿ロフトプラスファンさんのホームページあるいは私のツイッターアカウント等々、ヒゲ男子公式スタッフのアカウント等々チェックしていただければ、もろもろわかると思いますんで、見てくださいということでございます。さあ今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。2年に一度ぐらいあるいいことのために冷暖房の効かないスタジオで収録し続けている番組です。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。はい、春日日比谷、
はい、
ね、チクポーレディオでおなじみの我らがコウメ太夫さんが、うん、幽体離脱していてという心配な情報を得ましたのでご報告も申し上げます。いや、もうコウメ太夫さん言ったらね、まあ、我々ごときがもう触っていいような方ではなくなってしまいましたから、やっぱり、もう大スターですよ。うん、令和のトリックスターといえばコウメ太夫さん。何かこうテレビ画面の中で不可思議なことが起こっていると思ってファッと見るといつもコウメさんがいるというね、うん、スターになってしまいましたけども、2021年12月31日去年の大晦日ですね、のコウメさんのツイッターにこのような投稿がありました。はい、まあ、そんなことに目くじら立ててたらね、もうキリないんですけど、
コウメさんのツイッターはね、
我々もうここ10年コウメさんを見守ってきてますからね。2021年に本当に起こった畜生出来事ベスト3発表畜生、はい、これツイッターですね。うん、1位、
はい、
なぜ1位から言っちゃうっていうね、まずそこがありますよね。これはうちの相方樋口くんにも共通するやつなんですけども、基本的なベーシックなことを知らないという、
引っ張らない
1位、うん、幽体離脱、1位がもうドーン、2位 怖い映画と知らず試写会行ってしまったまあそうなりますよね。やっぱ1位2位って来てるから下がっていくからね。まあ、3位、うん、体重食欲増進ちくしょうって
、はい、
もうしょうがないですよね。1位2位3で来たらね3位1位なら最後幽体離脱ちくしょうってなるんですけど弱まっていくという、うん、落ちに向かって弱まっていくというシステム。小梅さんは本当に幽体離脱してしまわれたのでしょうか怖くてガクガクする膝の震えを抑えることができませんって嘘つけということですけどもね、やっぱ小梅さんはいつも愉快面白いという。で、小梅さんの話をしだすと宇野 T さんがちょっとこうツイッターをやっぱ見てしまうというね。
まあ、まあそうですね。
一節言ってくださいよと言わんばかりにこうスマホを僕に差し出してくるんですけども、人のツイッターをクオリティの低いモノマネで読み上げるだけのことですよ、これは。こいつですか？
いや、まあ。
あ、今年の元旦、1月の1日。
はい。年明け
の毎日畜生ですね。
はい。
あ、なるほど。あ、でもこれは小梅さんにしたすごい振り落ちがしっかりしてるというか、すごくベタな、
うん、
お笑いというか。
お正月ですからね。
正月やからやっぱり、
わかりやすい。
日本国民みんなにわかるようにという、コウメ太夫さんの気遣いですね。毎日畜生1月1日ですね、これは。うん、初日の出を見てると思ったら、焼肉のタレでした。畜生
畜生。
いや、もうなるほどという。
何が
確かにありますもんね。
え？
逆に、焼肉、家焼肉ホットプレートでしてて、ちょっと、ね、お母さん、焼肉のタレ取ってって言って、はい、どうぞって渡された時に、うわ、初日の出かと思ったっていう逆もあるもんね。
タレが浮いてたってことですか？どういうこと？
わからないです。いや、だから、宇野純さんも踏み込んでダメなんですよ。そのまま額面通りに受け取ってください。なんせ初日の出が、かと思ったら、焼肉のタレだったという、
はい、
ことなんです。それが、やっぱり、太夫さんの世界観ですね。
はい、今年も毎日やられてる。
三千太夫と言われてますから。はい、観音様みたいなね。三千世界、仏の道なんです。三千太夫。ということでね、まあ、ちょっと皆さんには、まだ正月、ね、今年始まって2週間ぐらいですから、ちょっと皆さんに申し訳ないんですけどもね、奥歯ぐっと噛み締めていただく案件ですけどもね、これはもう多分気絶してしまいますから、中には消えてしまう人が、パッと消えてしまう人がいるかもしれませんからね、娘のね、その長女、小3、もうすぐ春過ぎた小4ですけど、9歳、10歳ですね。で、娘の、いやもう、男爵もパパだなってこう、笑ってやってください、本当に。こうチャリをね、自転車を買いに行かなあかんってなって、
うん、
それもなんかやっぱ幼稚園ぐらいの時に買うた自転車にずっと乗っててんけど、なんかなんとなく聞いてたんですよ、ここ 1,2 年ちっちゃいちっちゃいと自転車が、新しいの買うてくれっていうのを言われてたんですけど、なんとなく、うん、まあそのコロナ禍みたいなこともあってね、そんな自転車でさーっとそこさっそうと外に出ていくような用事もなかったんでしょう。お互いなんか言わなかったんですけど、さすがにって言われて、もうね、確かに久しぶりにその自転車置き場みたいなところに娘の自転車見に行ったらめちゃめちゃちっちゃいんですよ。ええ、ほんまにこう漕いでたら自分の膝でアッパーカットされてしまうぐらいの、ま
あ、幼稚園児サイズ。
サイズ。で、やっぱお友達が、こう、だんだん、ね、ちょっとまた、年相応のやつに買い替えてきてるから、うん、そん中ちっちゃい、ね、膝でアッパーカットされかねないようなちっちゃい自転車で娘が一緒に、お友達とね、片や大きいちゃんとした自転車っていうの、それ恥ずかしいやろと。俺も子供に恥ずかしい思いだけは絶対させたくないわけですよ。だからこそヒゲ男爵という正体もずっと隠してるわけなんですからね。で、その自転車買いに行こうってなったんですけど、まあまあ好きなの選んだらええやん言って、で、2店舗3店舗ぐらい見たんですよ。で、全部娘にこう、いや、もう自分が好きなまず言うてみって言うたんですけど、ちょっと愕然としたというか、その、もう呪いかっていうね、この、なんかもう、ため息、出るのはため息ばかりっていう、娘が選ぶ自転車が、もうことごとくダサいんです、
うん。
こんなにセンスないか。うちの娘。 ていう、なんかほんまね、まあまあ今までちょっとちっちゃい自転車で我慢させられた反動があるんかもしれんけど、まずでかいのよ、うん、選ぶのがことごとく、
うん、
でその店員さんとかにもちょっと足これギリギリですねって言われるぐらいのでかさ、うん、であと全部黒いの、
はあ、
女の子よ家でチャオとか呼んでキャッキャ言うてるようなごく普通の女の子、レディーなんですけど、自転車のセンスだけ、ほんまなんか、酒屋さんみたいな。いや、わかる？今ほら酒屋さん言うたら、三輪車みたいなんで配達してる人とか見かけるけど、普通にほら、なんかサザエさんで裏口からいつも御用聞きに来る人おるやん。
三河屋さん。
三河屋さんのあの若手の子。あれが乗ってるような、ごつい、うん、骨太の、
安定感
なる。後ろのこの、なんか、荷物乗せるとこもどっしりしてる。もう太い骨組みの、でかい、黒い。交番の警察官が乗る自転車並みにしっかりしてる。
箱がついてる。
箱がついてるぐらいの、いや、ま、金庫みたいなついてるんちゃうかというぐらいの。でももう、2、3店舗行って全部一応じゃあまたがってみる、乗ってみるってなるんですけど、ずーっともうラオウ状態ですよね。だから、国王みたいな。バカでかい馬。後にケンシロウに引き継がれた。バカでかい馬いるでしょ。あの状態です。
何でしょう、
ね、2、3店舗各自転車屋さんで娘がずーっと国王に乗ってるところを。
一番でかいのやんで
る。なんか、よっぽどこう嫌やったんかな、ちっちゃいのがっていうのは、うん、もう関飛ばみたいなね、だから。
そうかもね。
呂布宝泉と関飛ばみたいな。いや、もうちゃん、ももか言うから、もうちゃん、ちょっとそんなでかいのは、それ倒れた時、起こされへんでっていう、こう。だからもうほとんどね、白バイ警官みたいな状態になってるんですよ。色こそ黒いけど、こう起こすとき大丈夫っていう、訓練受けな起こされへんでみたいな。いや、なんか、いや、もっとなんかこうね、いや、なんぼでもあんのよ。なんか街乗りの感じのおしゃれなね、なんかデザインとか色味とかも、いや、もう全部黒がいい。黒がいい。漆黒がいい。とは言うてませんけど、いや、だから、ね、これやっぱり、もう、がっかりしたっていうか、ね、まあ、これは、そんな風に思ってないかもしれへんけど、親の俺が、ちょっとやっぱりそういうセンスというか、いや、うんうんじゃないのよ。ダサいじゃん。いや、ダサくはないわ。無難じゃん。俺、無難やん、そう。今見つけたら自分を表現する言葉。俺、めっちゃ無難やん。ファッションとか。ネズミ色か黒か。ネイビーか。
冒険しないね。
冒険しない。目立たないっていうのあるやん。うん、まあ、つまりダサいやん。うん、でも、親のこのダサさっていうのは子供に、でそう、よくよく考えたら、うちの親もダサかったのよ。親父が。親父が三回目来るとき、俺、この引きこもり漂流記っていう本にも書いてるけど、親父が三回目に来るとき、なんかね、いつもこう、勝負スーツみたいなのがあって、うん、なんかね、当時よ。だからもう30年、40年ぐらい前の話を。光沢のある緑のスーツに、光沢のある緑のネクタイっていう、うん、俺どんだけ緑のやつとおらなあかんねんっていうことやねんけど、いや、当時としても今としても、そんな服着てるやつおれんかったから、授業参観来られた時とかめっちゃ恥ずかしかったのよ。で、その親に育てられてる。うん、のに育てられた娘やから、黒のデカ自転車のなんか、なのかなっていうね。なんかもう、その、現代は頑張ればね、そう、お金の面ではね、そら、実家が貧乏でもお金持ちになりたりするけども、このおしゃれ階級っていうのは、おしゃれ階級の奴隷出身みたいなもんやからね、うちは。変わらへんねんなと思って、なるべくこう、ファッション誌とかいっぱい見せていこうと思いましたけどもね。はい、フリートークのコーナーでした。北日本放送デルラジのパーソナリティ木下和也アナの体型を見ると他人だと思えません。ヒゲ男子ケイマダルイ53世のルネッサンスラジオ。ヒゲ男子山田るい53世オフィシャル YouTube チャンネル企画会議。 長いですね。
正式名称。
正式名称はこれぐらいのスパンがあるという、はい、私、山田類53世が細々と行っている YouTube チャンネル、そろそろルネラジ後期生配信以外のこともやっていきたい。でも我々には何もアイデアが浮かばない。本当に、だから、うのってさん企画を出してくれりゃいいんですよ。そのなんか、俺がなんか食べる企画とか、わからんけど、いろいろ出してくれりゃそれをやっていってね、それやらないんですもの。
いや、ちょっとむずいっすね。
収支見せようか、一回、この YouTube の収支。結果、マイナスですよ。いや、なんぼか入ってますよ、うん。その、本当に数千円ぐらいの話はありますけど。結果、まあね、それやるために俺、前乗りしてホテル取ったりとかもしてるから、自腹で。結果も、めちゃマイナスなんですよ。うん、だから今、なんか、その、取り分が来てないなみたいに思ってるかもしれないけど、それは勘違いだからね、本当に。本当にもう、プリントアウトして見せてやりたいぐらいよ、俺。いや、見せてやりたいぐらいっていうか、見せてやるよ、今度。じゃあ。
それを公開するというのもね。
いやいやいや。だからその、安易なんですよ、なんかその、俺が言ったことからしか、こう、浮かばないわけ、それ。厳しいこと言うけど。
ちょっとむずいな、難しいな。
そうですね。はい、アイディアをじゃあ送ってもらおうと。リスナーの皆さんから送ってもらって、やっていこうじゃないか。江戸川区ラジオネーム豆腐小僧。YouTube 企画会議。男爵、うの T さん、うの D の3人で、2万ピースのドミノを並べる。動画を撮影してみてはどうでしょうか。ああ、ドミノね。ドミノが一番嫌いだもんね、なんかその。あれコツコツ、
そうですね。
やっていくっていう。で、やっぱりその、我々もこういう業界に身を置いてるから、その動画撮ろうとかね、何分ぐらいの動画になるんやろ、ある程度並べて一回失敗するパターンとかいんのかなとかね、あーとかなるパターンね。なんかちょっとまたぐ時にカチッと当たって、てててて、あーっていうの、一回、二回ぐらい、いんのかなとか、いろいろ考えると、めんどくさくなっちゃうっていうね、ことなんですよ。
三人ってことはカメラも。
うん、そうね。ドミノじゃなければね、ドミノが一番、ドミノ NG なんですよね、俺ら。基本的に。あとパズルね。二万ピースのドミノと二万ピースのパズルはちょっとできないんですよ。はい。ラジオネーム風は西から、1月10日放送の、まあ、場所によるでしょうけどね、ルネラジで、うん、ちっちゃい青い車を運転しながら相方の樋口くんがよく喋ると話されていましたが、うん、それをそのまま YouTube の企画にしてみたちっちゃい青い車でヒゲ男爵ドライブトークというのはいかがでしょうか。だからあのドライブトークとかっていうのはドライブしてないトークが面白い人がやることなんですよ。確実にドライブしながらトークはドライブしてないトークよりもむずいわけやから、会話としてね。
そうですね。
まあその雰囲気的に緩さがハードルを下げてくれるとはいえ、技術の方がやっぱ上回ってくるから、難易度の方が。ヒゲ男爵のお二人がドライブしながらただただ喋っている動画、新鮮でいいと思います。いや、ドライブしてない状態で我々二人がただただ喋ってる動画が存在しないんだから、いきなりドライブっていうのはね、これは。それは難しい。ちなみに YouTube でドライブトークを検索すると、藤森慎吾さんと山本舞香さんのドライブトーク。こちら242万回再生。天海祐希さんと山崎育三郎さんでいいのかな、のドライブトーク。108万回再生。などが出てきますが、うん、ここら辺には勝てると思いますっていうね。バカが。バカからのメールが。フロムバカからね、メールが来ましたけどね。
素の表情が見れる
という、ね。いや、この人たちはドライブトークじゃなくても、なんなら、何にも喋んなくて映ってるだけでもこれぐらい再生されます。はい。そうですね。やっぱこの身の程を知ってるっていう部分が、結果八方塞がりになるんですよね。いやおこがましい、いや無理だ無理だ、勘違いしてんじゃねえよ、で全部のドアが閉められていくという。
何でもね、やった方が
やった方がいいなんて意見もありますけどね、ラジオネーム背後っていう。夜一人で読みたくないです。背後って絶対こう後ろ、 気になっちゃいますけど、ちょっと長いんで、うの T さんが独自にカットしてます。
そうですね。長文で送ってくださった。
はい。男爵様の YouTube チャンネルの更新が最近めっきり減ってきているので、新たな企画を考えました。男爵様の強みはそのトーク力。うん。メディアで大活躍されている一流の腕こき芸人のオチに向け畳みかけるような一撃必殺トークとは異なり、男爵様の場合、エピソードトークやテーマトークなどの自由自在な帳尻合わせ力にあるのではないかと思うのです。褒めてないですよね、これは。前置きが長くなりましたが、ちょっとカットされてる部分に、芸歴の大半を地方営業という名の戦場で生き抜きっていうね、これちょっと、ちょっと悪口ですね、これね。で、前置きが長くなりましたが、男爵様にお勧めしたい企画は、そのトーク力を生かしたコメンタリー動画企画。コメンタリー動画って何でしたっけ？副音声みたいなこと、うん、既存の映像や作品を男爵様の YouTube チャンネル内で使用するのは著作権などの関係で無理でしょうから、いや、そらそう。男爵様がそれらを鑑賞しながら作品の映像や音声は一切使用せず、コメントする映像のみの動画ならどうでしょう。それはできんの？
まあ、使わなければ。
音とか、絵を使わなければ、見ててリアクションするっていうのは、リアクション動画だ。
うん。
それはできるんだ。ああ差し当たってリスナーとしての一番の望みは山梨調べらずてててTVの、いや俺が出てるやつね、コメンタリー動画です、
うん、
他にも過去に発売されたヒゲ男爵単独舞踏会のコメンタリー動画やDVD はかろうじて家にあるかな、今更ながらヒゲ任せ昔やってた YouTube ね懐かしい男爵様の著作作品のコメンタリー動画なども面白いのではないかと思います、うん、ぜひご検討ください。それでは背後よりという何でしょう、回答みたいなね、ルパン的な雰囲気も漂わせながら、これどうですか、この T さん。
これだからテテテ TV を何かっていうのはやっぱりね、うん、見たいんじゃないかなっていうのはずっと思ってるんですけど、
テテテ TV を何か、
その TVer でも配信されてないわけですから、
そうね、
よく言ってますけど、社内でね、うん、見ている方もいらっしゃるという、
まあまあまあ、うん、確かにね。じゃあちょっとそれやってみる
山梨にね、
これが一番現実的やね、
うん、
だから、テテテ TV と、うん、まあ、ヒゲ男爵の昔のこの単独ライブの DVD とか、あと私が書いた本とか、
うん、
をちょっとこうリアクションするような、うん、これはいいんだ、
うん、
だから基本的になんかなんかね、何にもできないと思ってたのよなんでみんな結構いろんなタレントさんがいろんなことしてんじゃん、うん、例えばなんかこうそれこそ何かの作品のことを言ったりとか喋ったりとか、うんうんうん、あれは違法だと思ってたのよ俺
いやクリアしてると
思う、あれクリアしてるんですね、はい、前から俺がいつも思ってるのが、そのオフィシャルヒゲダンディズムがおって、でヒゲ男爵で略されててエゴサーチが無力化されたわとかって話題がここ 2,3 年あったじゃないですか。あの時もそのオフィシャルヒゲダンディズムの替え歌を歌おうって時に、やっぱなんかダメだみたいになるんですよ、
うん、
でもなんか他の人やってんじゃん、
みんな歌ってますね、
うん、だそういうのもだ全部ダメだってなってるから
いろいろクリアしてるんでしょうね、
してるんでしょうね、わかりました。なんかその辺をそのうの D さんかうの T さんがねクリアするような手続きというかさ、段取りというか仕込みをさ、全部俺しないとダメなの？だってもらうんでしょ？もしバズったらお金もらうんでしょ？取り分取るんでしょ？取らないの？取らないっていう確約を今してくれるなら、その程度でいいよ。
まあ、確約はできないですけど。
典型的な汚ねえ業界人だよね。
こそできないですけど。
ノーリスクで旨味を吸い取ろうとする。この業界でね、偉くなればなるほどみんなそういう風になるのよ。
まあ、もう
自分は何もしないでというね。
まあまあいいでしょう。いただけないですから、
はい。はい。ということで、ちょっとやってみようと思います。以上、ヒゲ男爵山田類53世オフィシャル YouTube チャンネル企画会議のコーナーでした。
Spotify でも流れている、おしゃれでアーバンでクリエイティブな番組です。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。
エンディングでございます、番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2022ガチラジオ変態女子を作ろう。これ文化放送っぽくないですか、 一行ラストメッセージ、これって SDGs ですか、山田純蔵今朝の53枚おろし、そして山田るい53世オフィシャル YouTube チャンネル企画会議、ルネッサンスラジオラストメッセージ、あなたはルネラジオなんと PR する、こちらですね、株式会社カタカナで窓辺さんが PR 会社でございます、スポンサードしてくれてるコーナーでございますので、ぜひ皆さんメールどんどん送ってください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼントも現在応募受付中、さらにさらに番組継続のためにスポンサーになってもいいよ、これ大事なんですね、2022年4月春までもう少しということで、ね、私たちはもう本当に何があろうがなかろうが、ね、春まで持つかどうかわからないという、ことでございますからね、ぜひ皆さん、会社の方ですね、大きな会社の方、番組継続のためにスポンサーになってもいいよと、お伺いのメール、番組のホームページ等に送ってみてください、お願いします。さあ、すべてのメール、ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲの綴りは HIG です。そしてお知らせもございます。配信版ネタ見男16、こちら2月の26日の土曜日お昼の1時から、お昼の1時から始まります。詳細ロフトプラスワンさんのホームページとかツイッター、私山田るい53世のツイッターでチェックしてみてください。そして私書きました一発屋芸人熱伝、こちら新潮文庫さんから文庫版発売中です。尾崎世界観さんの解説も素晴らしい、ぜひ読んでみてください。引っ込む余裕と完全版、中年男ルネッサンス、一発屋芸人の不本意な日常、パパが貴族も発売中。貴族のメルマガ、こちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから登録できます。ウィズニュース、雑誌コンティニュー、日経新聞のお悩み相談などなどコラムも書いております。金曜キックスは IBS 山田翔さん、毎週金曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます。さらに山梨の方、毎週金曜夜7時から生放送山梨調べらずててて TV、 こちらにも出させていただいておりますんで、山梨県でしか見られません。見たい方は車で県境を越えていただいて、まあ、こういう時期ですからね、気をつけつつです、見ていただければなと思います。はい、ということで今週もこの辺でいいでしょう。はい、次回までさよなら。
ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、この番組は窓辺の提供でお送りしました。
ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ちょっと待ってくださいね。ギリ2枚ですね、じゃあ大丈夫か。はい、ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこう。何回も言ってます、2022年ですから、もう一度しっかりと言っておきましょう。日頃の感謝です、ほんで愛の告白、頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういう素敵でキラキラとしたですね、気持ち、思い、言葉、エピソードをみんなでシェアしてほっこりほこほこしていこうじゃないかという、そういう趣旨のコーナーなんですね。はい。ゆくゆくは本当にそういう同じ感覚を持った仲間を集めて、このコーナーをオンラインサロンにしたいぐらいなわけですよ。はい、ただもう本当にもうドロドロの、ヘドロまみれの、ヘドロまみれで文字が読めないぐらいのメールしか来ないということで、今日はどうなんでしょうか。行きましょう。ラジオネーム、メガネを取ったらメガネ、あ、奥さんのことですね。じゃあメガネの奥さんとのエピソードシリーズということですね。行きましょう。妻へと、やっぱ奥さんですね。いや、いつも通りの呼び方で呼ばせてください、あなた。まあ、別にそんなきつくないですよね、あなたっていうのは、自分の奥さんのことね、うん、まずは私が欲しがっていた椅子を買ってくれて、うわ、ありがとう、優しいね。今、椅子ってね、腰痛ならへんような椅子とかあるから、本当にいい椅子で、仕事から帰り自分の部屋で座ると心からくつろぐことができます。やっと来ました、素晴らしい目音の話、目音ぜんざいみたいな話来ましたよ。事の始まりは先日に突如なった火災報知器に驚いたことでしたよね、何ミステリアスな。10年を目安に電池がなくなり、それを知らせるために、あ、そうなの、アラームが、いや、もう最後の最後の雄たけびや、末路、もうなくなるよ電池がっていうアラームが鳴るなんて知りませんでした。へえ、 そしていろいろ調べると機械も寿命が来るということが分かり、あなたにそう伝えました。機械も寿命が来るんだよと。あなた、つまり奥さんですね、あなたは電池だけ変えりゃいいんじゃねえの、電池だけ変えりゃいいんじゃねえので、今北斗晶さんですね ビジネスの時の北斗晶さんですね電池だけ変えりゃいいんじゃねえのと言いましたが、家の安全に関わることです。なんとか説得し見積もりを取ってみると6万円近い出費になりました。まあまあ安くはないよね。しかもそのうち 16,800円は工賃、取り付け費という、そこで私は勇気を振り絞ってあなたに提案したんですよね。取り付けは自分でやるから、その代わりにもらってない誕生日プレゼントみたいな形で 19,800 円の椅子を買ってもらえないでしょうか
でしょうか
買ってもらえないでしょうか旦那様ですよねデッチ暴行みたいな消費税は出すから、もう譲りに譲っとるわけですよ、少しでも抑えてと切り出してみました。言っては見たものの、私の膝と手は震え、嘘つけ喉はカラカラってじゃあ奥さんじゃないよもうその人しばしの静寂の後黙ったんですねっていうね。でしばらくの静寂の後、いいんじゃねえのってありがたい一言。それからは無事届いた火災警報器をあなたの前で少しでも大変な作業に見えるよ刑務所じゃないですか、アメリカのこれ刑務官にこう仕事してるふりする時の、大変な作業に見えるよ、難しい作業に見えるよ、演じました。ネジはなるべく硬そうに、ああ硬いなーって、取り付けてからまた外して首をかしげて、これでいいはずなんだけどなーというね本当に演技が大変な作業でしたという本末転倒ですけども、しかし無事に取り付けると約束通りお金の入った封筒を無表情でしたが、渡してくれたのは本当に約束を守ってくれたことが嬉しかったというねあなたのおかげで家にいることが快適になり楽しくなりました、本当にありがとう。 PS、 最近買い物ついでにたい焼きやお菓子をお土産に買って帰ると、これ金払わなくていいんだよなとおっしゃいますが、できたら半分でもいただけたら嬉しいです。いやもうちょっとこれは俺はようわからんけどね、もう財布一つやから全部奥さんに渡してるから、うちはね、その辺をこうきっちり割り勘するような感覚があるんだ、これ金払わなくていいんだよな
お土産じゃん。
ただね、もうやっぱりこのコーナー自体がちょっともう本当にひどいありさまなもんですから、メガネを取ったらメガネのこのね奥さんのシリーズでもほっこり話に聞こえちゃう、聞こえちゃうリスナーがいないかと心配です、はい、
今日は特にいい話でしょう、
ね、まあまあ今日もね、まあええ話あるかこれ。
いや椅子を
でそもそもものすごいええ椅子コータみたいな書き方してるけど、 19,800円の椅子って全然大したことないからね椅子の中ではああほんまにあの人間工学に基づいたみたいなさ、ゲーマーの人がよく座ってる椅子、ああいうのってもうほんま10万とかするでしょ普通に、もっとするかやつもあるからね、だからまあそうですね、メガネを取ったらメガネは今後ほっこり枠になってしまいます、はい、それほど過酷な過酷なラストメッセージ、古い例えで申し訳ないですけど修羅の国みたいなもんですよね、修羅の国に初めて上陸したケンシロウとかが下っ端の修羅の国のやつに手こずるっていう、上には上がいますということでラストメッセージのコーナーでした